今日恵みをいただく御言葉は第二サムエル記の12章15節から31節までです。本日も昨晩の成田エクレシアの、御言葉の分かち合いをしたいと思います。第二サムエル記の12章15節から31節、はじめに17節までを宣言します。こうしてナタンは自分の家へ戻った。主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので、その子は病気になった。ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中血に伏していた。彼の家の長老たちは彼のそばに立って彼を血から起こそうとしたが、ダビデは起きようともせず、彼らと一緒に食事を取ろうともしなかった。アーメン。それではお祈りいたします。我らを愛したも我らの主イエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。この朝も我らともどもはあなたを聞き、あなたに願い、あなたに感謝の生贄を、賛美の生贄を、祈りという捧げ物を捧げるために御前に集いました。どうか今この時は御言葉を持って我らを潤し満たしてくださるように、今取り継ぐしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めて、ともどもあなたの命に豊かに預からせてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところにおいて、このダビデ、罪を犯したダビデ、カインの罪と、またさらには無実の人を死に陥れるという殺人の罪を犯したダビデが、その、ウリアという一人の忠実な部下のその妻を寝取って、でそれでそのウリアを謀殺したこのダビデ、その彼がしたことは主の御旨にかなわないことでした。主は主の御心を損なって、でそれで主はナタンという預言者をダビデのもとに使わした。でそれでこのダビデの罪を指摘しました。ダビデは本当にそれまで主に対して忠実に生きてきた人であり、もともと忠実な人ですから、言ってみればこの事件を起こしてしまったのも、一つの魔が差したと言えるタイプのことです。でダビデがこの魔が差して、手をつけてしまったこの事件、ずっと心を痛めていたんですね。この預言者ナタンがダビデのもとに使わされた時に、ダビデは私は罪を犯した、というふうに告白して、でそれで、主は、そのことをダビデが、正しく罪を告白したこと、これによってダビデがその罪によって死ぬことはない、というふうにナタンにお通して言われたんですけども、しかし、14節を見ますと、しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬと、言われてしまいます。主の敵に対して、侮りの心を起こさせる主の敵は、サタンですね。皆さんが、それまでずっと、清い正しいクリスチャン生活をしてきたとしても、しかしもし、皆さんの選択が罪に傾いて、ことごとく、選択権を罪の方へと、肉欲を満たす方へと、偽りと嘘へと、そちらの方を選択していくならば、結局結んでしまう身は罪の身、すなわち死です。死がその人の人生に身を結んでしまうわけです。ダビデは、罪を犯しました、人を死なせる罪、カインの罪、その 結果、このダビデ自身が本当に死に相当するような罪を犯してしまいました。でそれで、ダビデのもとに、預言者が使わされたところ、ダビデは、自分の罪を告白しました。もし、自分の罪を告白しないで、あくまで、このダビデ、王様という特権を利用して預言者の口さえも封じてしまうとするならば、ダビデどうなっていたか分かりません。何しろダビデの、後に続く王たちが、まさにそういうことをしてきたんですね。確かに人生の初めの頃、もう本当に信仰を持ったその時点では信仰に燃えていたとしても、しかし、もう王様になって栄えておごり高ぶるようになって、そして、預言者のその、戒める言葉さえも退けて、でそれでそれが元で、あの災いにあったり撃たれてしまったり死んでしまったりという王たちが、もう列王記歴代史 の公開説教を聞かれた皆さんはもうよくご存知ですね。ダビデ王はこの時正しく、主に対して罪を告白しました。その結果、主はあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない、しかし、敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれてくる子は、必ず死ぬと言われて、でそして預言者のあなたは、帰っていきます。でこの後、生まれるんですね、このダビデとバテシバとの間に生まれたカインの、その子供は生まれましたけれども、生まれたんですけども、しかしその子はどんどんどんどん弱っていきます。ダビデ自身はピンピンしてますけれども、その子供は主から、あらかじめ言われた通りに、どんどん弱っていって、今にも死にそうな状態です。罪を犯したのはダビデですけれども、その罪の、結果をその小さい赤ちゃんがまだ、罪も犯していない、善も悪も犯していない、その赤ちゃんがどんどん、ダビデ自身が犯した罪ゆえに弱っていて、今にも死にそうになっていく。本当にダビデは心を痛めました。でそれでダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中地に伏しておりました。その家の長老たちは、彼のそばに立って彼を、地から起こそうとしたんですけども、しかし、ダビデは起きようともせずに彼と一緒に食事を取ろうともしなかった。結局、その子、死んでしまうんですね。罪のゆえです。ダビデ自身の罪のゆえに、死んでしまって、でそれで、7日目に、子供は死んだ。ダビデの家来たちは、その子が死んだということを、これを、ダビデに告げることを恐れました。何しろダビデが、こんなにも、真剣に祈って、その子供が、死なないように死なないように、真剣に祈ったんですけど、しかし結局死んでしまったからですね。罪から来る報酬は死であると書いてあります。人は必ず死にます。ここにいる皆さん、誰か私は死なないという人いるでしょうかね。いや必ず、死にます。人間はなぜなら人間誰しもが罪を持っていて、そしてその罪の報酬を刈り取らなくてはならないからですね。皆さんは会社に行って働けば、報酬がもらえますね。お給料がねもらえるんですけれども、それは働いた結果ですね。皆さんは、罪を犯した結果報酬として支払われるのが死なんです、皆さんの中に全て、人間の中に罪を内在しております。もうお母さんのお腹の中に身ごもった時点からその赤ちゃんは、もう罪を内在している。だからどんどんどんどん、胎児であろうとも、死ぬ時は、死んでしまうんです。ダビデは、この自分自身の罪のゆえにこの赤ちゃんが死という報酬を、刈り取ってしまった、けれどもダビデはピンピンしている。ダビデは生かされている、もう本当に人は、このことをなんか不公平だ、というふうに思うかもしれないですけど、しかし、神様の目には全てのことが見通されております。じゃあ生き残ったダビデは、幸せで、死んでしまった赤ちゃんの方が不幸かというと必ずしもそうとは言えないんですね。 ローマ人の手紙の、6章のですね、23節、ここ、冒頭で宣言したところの言葉ですけれども、そこを開きたいと思います。ローマの、6章の23節の方。皆さん、生きていることが、ね、必ずしも、ね、幸せかというとそうではないんです。生きながらえて、そして罪の報酬を買い取らなくてはならないって、ダビデのこれからの後の人生は、ね、もう剣と、ね、またその会員の罪がつきまとうこれからの人生確定し、してしまってる、ね、生きながらえるダビデの方が、ね、この死んでしまった赤ちゃんよりもはるかに、ね、辛いむごい人生が待っております。しかし神様はですね、いつまでもその、ね、罪の報酬を買い取らせているお方ではないんです。恵みもまた同時に、ね、本当に罪を悲しんで罪を悔い改めて罪を投げ捨てて立ち直ろうとそういうふうに苦労して、ね、もがいて生きる人をこそ主は、ね、その人を報いてくださるんです。このローマの6章の23節に書いてあります。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。アーメン、ね、罪から来る報酬は死です、ね、しかし神様がくださる賜物、ね、ギフトがあります。贈り物があります。それは、ね、主イエスキリストにある永遠の命です。私たちは全て罪を犯しました。このダビデのように、罪を内在するものとして生まれました。そして必ず死という報酬を借り取らなくてはならないけれども、神様がギフトを、ね、賜物を送ってくださいました。イエスキリストです。イエスキリストという贈り物を、ね、私たちに送ってくださった。イエス様は、ね、どうしてくださったか。皆さんの、ね、罪、皆さんの借り取るべき死、これをイエス様が、ね、あ、私代わりにそれを引き受けますよって言って引き受けてくださった。そしてイエス様の持っていた神の子としての立ち位置、そして永遠の命、これを、ね、イエス様は、ね、あ、じゃあ私が持っているこれら、ね、永遠の命を、神の子としての時をあなたに交換しますよって、ね、なんとイエス様はもう一方的に不利な交換条件を、ね、イエス様は飲んでくださったんです。皆さんの、ね、罪、皆さんの支払うべき死という報酬、これを、ね、本来死ぬべきではないお方が、ね、それを引き受けてくださり交換してくださった。何を交換、ね、条件で、ね、支払ったか、それはイエス様自身の永遠の命と神の子としての立ち位置、義、ね、イエスキリストの義、それを皆さんに交換条件として、ね、交換してくださったんです。これもう本当に信じられない交換ですね。普通物々交換といったら言えば何か対等なものを、ね、お互いが互いに交換し合うということ、これはまあ普通なんですけど、しかしもう一方的に、ただ一方的にイエス様の側が損だけをして、ただ人間の側が得だけをするという交換条件をイエス様がしてくださった。まさにギフト、まさに賜物です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。アーメン。私たちの主キリストイエス、本当に私たちの主はイエス様です。このイエス様がそのような一方的に不利な交換条件を飲んでくださったからこそ、私たちはイエス様に頭が上がらない存在です。イエス様に対してもう頭を上げるとんでもない、こんなに尊いことをしてくださったイエス様に対してそんな失礼なことをするとんでもないって、もし この上なおイエス様をあざけるとするならば、もうそれこそ、ね、悪魔サタンの仕業です。悪魔サタンはこの尊いイエス様のあがない、イエス様の血潮、これをサタンは蔑むですけども、私たちは本当にこのイエス様の尊い、ね、この交換条件を飲んでくださったこと、すなわちあがない、ね、これを本当に私たちはそれを持ってイエス様を褒めたたえるべきです。ダビデは自分の子供という、ね、罪のない子供が、ね、自分の罪のために死んでしまったということに について本当にダビデ嘆き、ね、悲しむべきところで、本当に弟子たち、彼の、ね、家来たち、子供が死んでしまったということについてもう本当に恐れ惑いました。ダビデもしかしたら何か、ね、悪いことをしてしまうんじゃないか、ね、自分も後を追って死んでしまうんじゃないかとか、あるいは自暴自棄になってもう何かよからぬことをしてしまうんじゃないか、ね、そういう恐れがあったんですけども、第二サムエル記の12章の18節以降ですね、お読みしていきますと、18節から7日目に子供は死んだが、ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。王はあの子が生きているとき我々が話しても言うことを聞かなかった。どうしてあの子が死んだことを王に言えようか。王は何か悪いことをされるかもしれないと彼らが思ったからである。しかしダビデは家来たちがひそひそ話し合っているのを見て、子供が死んだことを悟った。それでダビデは家来たちに言った。子供は死んだのか。彼らは言った。亡くなられました。するとダビデは地から起き上がり、体を洗って身に油を塗り、着物を着替えて主の宮に入り、礼拝をしてから自分の家へ帰った。そして食事の用意をさせて食事をとった。すると家来たちが彼に言った。あなたのなさったこのことは一体どういうことですか。お子様が生きておられるときは断食をして泣かれたのに、お子様が亡くなられると起き上がり食事をなさるとは。ダビデは言った。子供がまだ生きているときに私が断食をして泣いたのは、もしかすると主が私を憐れみ子供が生き返るかもしれないと思ったからだ。しかし今子供は死んでしまった。私はなぜ断食をしなければならないのか。あの子をもう一度呼び戻せるであろうか。私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに戻っては来ない。アメン。ダビデはすべて受け入れたんですね。ダビデが、ね、このまだ子供が生きている間に祈った祈り、ね、断食、また、ね、その流した涙、もう長老たちが、ね、ダビデを起こそうとしてもけれども、ダビデがそれを拒否して起き上がらないで、相変わらずずっと断食して祈り続けてきた、ね、こと、これ本当に、ね、本心からのことでした。ね、見せかけのものでは当然なかったんですね。見せかけで祈ってるふりをして、ね、見せかけで、ね、しようしようしようって祈って、見せかけで断食をして、ね、アピールしたわけではありません、ね、もし、ね、そうだとしたら、ね、彼は、ね、子供が死んだ時に、ね、礼拝はしなかったでしょう、ね、もし見せかけだったら子供が死んだ時に、ああやっとご飯が食べられるとか、ああやっと体が洗える、ね、そんな風にして、ね、もう心なしだったことでしょう、ね、本当に礼拝が終わった途端に、ああやっと礼拝が終わった、ね、と言ってさあ飲み食いだ、ね、そんな罪を犯すような、ね、ことでは、ね、ダビデなかったんです。ダビデは起き上がって礼拝を捧げました、ね、すなわち神様を第一にするということです。ダビデがもし神様を第一としていなかったとするならば、この子供のために本当に悲しんで祈って、で死んだ後は、なんでですか神様って言って、ね、でそれでもっと自暴自棄になって、もっと断食をして、もっと身を、ね、やつして、ね、もう自分のなんか、ね、悲劇のヒロインを演じてそれに酔っ払ってるような、ね、そういう、状態になってしまったことでしょう。けれどもダビデはそれもしませんでした。なぜなら、ダビデのその意思を下ろして、ね、ダビデの願いを下ろして、ダビデの願い、それは子供が生きることだったんです。けれども神様の側の答えは子供の死でした、ね、ダビデが犯した罪の報酬、ね、それは死です。あ 魔サタンがこの時のダビデを、ね、訴えるとするならば、その悪魔サタンの訴えの方が通ってしまうんですね。何しろダビデが悪いわけですから。もし、ね、そこで、ね、ダビデが、ね、のダビデも子供も死を免れたとするならば、じゃあ神の義は一体どこにあるのかということになってしまう。必ず罪の、ね、ための犠牲、生贄が必要だったわけでしょうね。子供は死にました。ダビデの罪の犠牲になってしまいました。ダビデはそれも全部受け入れて、その上で礼拝を捧げたんです。家来たちは、ね、ちょっとそれ理解できなかったんですね。あんだけもう泣いて、ね、断食して子供のために祈っていた、ましてや死んでしまったんだから、もっとなんか泣いて、ね、断食してということになるのが普通なんじゃないかなと思いきや、ね、そうじゃなかったんです。家来たちは分かってなかったんですね。神様の意図を第一とするというその、ね、心構え、それを理解していなかったからダビデの行動が不可解に思いました。私たちもですね、いろいろと願いますね。いろいろな、罪から来る報酬から逃れたいと願いますね。この、ね、自分が犯してしまった罪の結果の刈り取り、どうかこれを、ね、過ぎ去らせてくださいと願うこと、ね、それクリスチャンの中にはよくあるんですけど、しかし自分が犯してしまった罪の結果の刈り取りが、ね、もうそれが結局刈り取らなくてはならないということであるならば、それも、ね、主がなして、ね、決定してしたことですから、それは受け入れなくてはならないんですね。ダビデは受け入れました。それでこれからのダビデの生き人生、ね、罪の報酬を刈り取っていく、ね、人生、ダビデの家には剣がつきまとい、そして、ね、ダビデは公然とその性的な面において、ね、悪魔サタンからつつかれ放題のことをされてしまうということ、ね、これダビデ自身これから生きてそれを支払っていかなくてはならないということ、ダビデは、ね、そのことも受け入れたんです。本当に、ね、辛いことだったことでしょう。でダビデはですね、これから後にその責任を取っていくんですね。ダビデ自身が犯してしまった罪の責任を、ね、きっちりとダビデ自身が支払っていきます。まず24節と25節のところにおいては、ね、この、ね、ベテシバという女性に対しての、ね、まあ、責任支払いを、ね、していき、そして26節以降、ね、31節までのところ、これ、要するに、ね、戦争ですね。もともとダビデが、あの罪を犯したのは、ダビデが、ね、戦争に自分一人だけ、ね、行かずに部下だけを行かせて、で自分一人は、ね、王宮で、ね、もうお昼寝して、夕方頃に起き出して、そうやって、ね、なんか罪のいたずらを、ね、するというところから始まった、ね、ことです。それに対する責任をダビデ自身負っていきました。24節から見ていきますと、ダビデは妻バテシバを慰め彼女のところに入り彼女と寝た。彼女が男の子を産んだ時、彼はその名をソロモンと名付けた。主はその子を愛されたので、預言者ナタンを使わせて主のためにその名をエディレアと名付けさせた。アーメン。この妻のバテシバ、もう彼女を通して本当にもろもろの苦々しいことが起きました、ね、バテシバ本当にダビデのその、ね、罪の情欲の吐け口としてバテシバを用いて、そして、このダビデに対してその罪の、ね、結果の苦々しい思いをしました。普通ですね、このように、ね、男女が、自分の罪の欲望のために苦々しい身を刈り取るという、経験をしたならば、ね、その男女はもうこんな女性嫌だ、こんな男性嫌だ、ということで、もう捨てるとか離れるとかそういったことは世の中で、まあ、往々にして行われていることではあるんですけど、しかしダビデはそうしませんでした。ちゃんとこのバテシバに対してもう罪を犯したのであるからには、きっちりと制裁として迎えて、正々堂々と制裁として迎え、そして正々堂々と妻を慰めて、もう自分が悲しませてしまったことを本当にこの彼女に悔いて、ね、 改めてそしてその上で子供を、ね、産んだ、その子供が、ね、ソロモンなんですね。すぐに、ね、この子ソロモンが生まれたわけではないんです。歴代史の方に系図が載っていて、ね、このソロモンは実はダビデとバテシバとの間の第4男であることが、ね、分かるんですね。ですから、ね、それ相応の年月がかかったんですね。バテシバが慰められるまでに、ダビデはきちんと、ね、その年数ずっとバテシバに対して、ね、きちんと責任を取ったんです。第一歴代史の方にですね、3章にその、まあ、系図があるんですけども、第一歴代史の3章の5節、まあ、この3章はですね、ダビデの系図から始まるところですけども、3章の5節、エルサレムで彼に生まれたものは次の通りである。シムはショバブ、ナタン、ソロモン、この4人はアミエルの娘バテシアによる子である。アメン。このバテシアがバテシバ でそれでその子供たちの名前、ね、4人おりますね。でこの一番、ね、長男であるシムア、このシムアが、まあ、きっとこのダビデとバテシバの間に、ね、生まれてそして死んでしまったその子が、まあ、シムアです。でヘブライ語の名前には、ね、意味がある、ということを常々、ね、言っておりますけれども、意味があるんですね。このシムアの名前の意味は、ね、聞くとかあるいは、ね、噂あるいはレポート、ね、そういう意味があります、ね、シェマー のシムア、ね、聞くという意味があり噂とか、ね、レポートですから、このシムアが生まれた時もろもろの噂話やひそひそ話とか、ね、それがなされていたんですね。おい、あの赤ちゃんがダビデとダビデが、ね、カインの罪を犯して産んだ子供だ、ね、まあ、そういうひそひそ話がなされて、あるいは、ね、生まれる前からダビデ何か、ね、忠実な部下ウリアの妻を寝取ったらしいぞといった、そういった人々話がエルサレムの中でゴシップ話のように、ね、なされていたかもしれません。とにかくそのようにして、ね、生まれたコシムは、彼は本当にダビデのその罪の刈り取りのために死ななくてはなりませんでした。でその2番目に生まれた子ショバブ、このショバブ、彼の名前の意味は、彼はですね、反逆的なとか手に負えないという意味です、ね、堕落するという意味もあります、ね、反逆的なとか手に負えない、ね、本当にですね、赤ちゃんというものは母親の状況に左右されやすいものです、ね、母親のバテシバが、ね、この、ね、最初の長男シムアが死んだ、ね、そして本当に、夫である、もともと夫であったウリアがダビデによって殺されたも同然だったって、ね、本当に反逆的な、ね、手に負えない心がその母親に、ね、あった中で身ごもって、その中で生まれて、その、ね、反逆的で手に負えないような、ね、状況のに私はがあったかもしれない。その状況で、ね、赤ちゃんにおっぱいをあげて、ね、まあ聞いたところによりますと、ね、お母さんが、韓国においてお母さんが良くない状態、もう精神的に良くない状態で、ね、赤ちゃんにおっぱいを、ね、あげるな、赤ちゃんに毒をあげるようなものだって、ね、そういうふうに甲斐、まあ、先生が言っておりましたけれども、まあ、このような状態で、ね、受け継いでしまった結果、このショバブは、ね、本当に反逆的で手に負えないような、ね、子供になってしまったのかもしれないですね。まだ言えていなかったんです、このバテシバのその心が、ね、ところが、ね、3番目に生まれた子はナタンと言います、ね、ナタン、これ、ね、ナタティ宣言のナタン、与えられるとか、ね、置かれるという意味です。まあ、この時、ね、この赤ちゃんが与えられたということを、ね、その名前をつけたからにはきっと、ね、心がある程度言えたのでしょうね。そしてこのナタン、ね、新約聖書のルカ福音書の3章に系図があるんですけども、ね、そこにおいては、ね、ダビデの子はナタン、ね、ナタンの子は何々というふうに、ね、マリアの系列の、ね、系図 でが出てくるんですね。このナタンの、孫の孫の孫の、ね、さらに孫が、あの乙女マリアであるわけです。で、ね、まあ、乙女マリアからイエス様は生まれたわけですから、ね、イエス様は、このナタンの血を引き継いでるんですね。ソロモンの血は引き継いでいないんです。で、そして4番目に生まれたのがこのソロモン、ね、シャロームが元、ね、すなわち平安、ね、平和という意味です。この時に、ね、もうきっちりとダビデが、ね、バテシバを慰めて、バテシバの心に平和が、ね、平安が戻ってきた、ね、そして、ね、生まれた時のこのソロモン、ね、このソロモンを通してイスラエルの王族が紡がれていくわけですけども、しかしあいにく、ね、ソロモン初めはいい王様だったんですけれども、ね、後々、ソロモンは神様を裏切ってしまって、ね、本当に王様としてもう世界中のどの王よりも、ね、知恵が深く、もう世界中のどの人よりも IQ が高く、で世界中のどの王様よりも富においても名声においても増し加えられて、もうね、妻とか妾を、ね、全部含めると、ね、1000人も、ね、奥さんがいたような、ね、そういう状況、その中において、ね、異教の、ね、妻たちをめとって、でそれでその異教の妻たちがこのソロモンを堕落させてしまったんですね。ソロモンに、ね、預言者が2回使わされました、ね、神様の道に立ち直りなさい、ね、しかたは悔い改めなさい、ね、ダビデは一度で悔い改めたんですけど、しかしソロモンは2度、ね、それを蹴って、ね、悔い改めませんでした。でそうした結果、このソロモン以降のこのダビデ王家が、ね、どんどんもう没落の一途をずっと辿っていってしまうんですね。まあ、このようにして、まあ、この栄光の家系、ダビデの家系、それは紡がれていきます。ソロモン以降ですね、ソロモンの、ね、子供レハブアム、そのさらに、ね、子供とどんどん紡がれていく子供たちはどんどんどんどん悪毒になっていってしまって、ついに、ね、バビロン捕囚の時には、ね、このダビデソロモンに続く家系、ね、あのまた一緒にその、家系が出てくるんですけど、それルカの福音書の家系図と違うんですね。また一緒の家系図は、あのマリア、ヨセフの側の家系図ですね。王族としての家系図、けれども罪にまみれた家系です。イエス様は、ね、乙女マリアから生まれたですから、ね、ヨセフの血は受け継いでいないので、ね、イエス様はソロモンの血は、ね、一切受け継いでおりません。ですから本当にイエス様は絶妙な、ね、血を受けてるんですね。王族としての、ね、あの婚姻関係にあって、ですから王族です、イエス様は。しかしながらソロモンの以降の罪深い汚れた血は受け継いでいないという、ね、本当に王としてふさわしい、ね、ですね、イエス様は。今日の箇所のところにおいてダビデはきちんと、ね、罪の、その刈り取りをしていきました、ね、バテシバをしっかりと、ね、捨てることなく慰めてあげて、平和が取り戻されるまで、ね、バテシバをしっかりと慰めていきました。でさらに、ね、あの戦争にも、ね、ダビデ再び復帰して、そして、ね、ダビデが、ね、もう怠けていた時に、ね、犯してしまった罪、ね、それについてもしっかりと責任を負いました。で、ね、ここにおいてもう一つの、ね、小さな命が奪われてしまった、ね、本当に痛ましいことです思います。で、この長男の、ね、シムは、ね、彼に引き換え、ね、四男のソロモンはとても栄えた人生を、ね、華やかな、ね、もう、そういう人生を送った、本当に不公平なふうに思うでしょうか。実はですね、ソロモンは後に人生の終わる時、ね、もう罪の飲み食いをしまくって、そしていざ人生を終えるという時に記したのが伝道者の書なんですけども、その伝道者の書において、ね、あのソロモンはこういうふうに記してるんですね。伝道者の書の6章の3節から6節のところお読みしますけれども、伝道者の書の6章の3節から6節。もし人が100人の子供を持ち、 多くの年月を生き、彼の年が多くなっても彼が幸いで満たされることはなく、墓にも葬られなかったなら、私は言う、死産の子の方が彼よりはマシだと。その子は虚しく生まれてきて闇の中に去り、その名は闇の中に消される。太陽も見ず何も知らずに。しかしこの子の方が彼よりは安らかである。彼が千年の倍も生きても幸せな目に遭わなければ、両者とも同じところに行くのではないか。生まれてこなかったことの方が幸いということが実はあるんですね。ソロモンの場合は、ね、生まれてきた、ね、本当に最初は神様から愛された、ちやほやされた、そして、ね、多くの富を得た、ね、名声を得た、世の中のどの王様よりも栄えた、ね、多くの女たちと、ね、そういう思いをした、ね、じゃあソロモンの方が、ね、この、ね、彼の、ね、長男シモアよりも、ね、幸せだったのか。結局のところソロモンは罪にまみれた人生をして、そしてこのイスラエルの中に本当に罪を導入するという汚名を着せられていきながら、そして偶像礼拝の中で全てが虚しい虚しいと言いながら死んでいきました。シムアはまだそういった罪も何も犯す前に、ね、主が命を取られました、ね、どちらが幸いであるか、当然シムアの方が幸いでした、ね、まだ生まれて間もなく死んだシムアの方が。ソロモンはそんな罪を犯すぐらいだったらむしろ、ね、生まれてこなかった方が良かったんですね。人の目には、ね、どうしてというふうに映ります。どうしてあの子、ね、本当に人生の、ね、甘いも酸っぱいも経験せずに死んでしまったのだろうか、ね、思うことがありますけれども、ね、全て公平で、ね、全てを正しくご存知であられる神様は、ね、人の人生の人の最善も、ね、永遠の観点から 見た、ね、幸いを神様はご存知です。ですから必ずしも、ね、子供が、ね、早くして死んだ神様は不公平だと人間は言うことはできないですね。神様は公平なるお方です、ね、この、ね、ダビデが犯してしまった罪のゆえに、ね、シムアは、ね、死んでしまったけれども、神様は全てのことを最善として益として取り扱ってくださいます、ね、人は願います、ね、シムアを生かしてください、ね、そしてね、神様が全部の罪を許してくださいと思いますけれども、神様は公正に裁かれるお方であり、そして何が最善であるのかもご存知。ダビデはそれを受け入れたから、だから、ね、子供が死んだ時断食をやめて身を洗って、ね、油を塗って礼拝を捧げたんです。全ての自分の願いを下ろして、ね、これが本当に私たちが、ね、歩んでいくべき姿勢です。イエス様もゲッセマネの園において自分の願いは申し、ね、申し上げましたけれども、すべて神様のなさることを 100% 受け入れました。どうか皆さんもこの人生の中において、ね、本当に神様の御旨をしっかりと受け止めていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めてたたえ賛美いたします。私たちはいろいろな願いをします。それが時には受け入れてもらえないという時もありますが、しかし神様、あなたは全てのことを支配しておられ、ご存知であり、何が最善であるのか、それは全てあなたにあり、そしてあなたの裁かれること、それは全て公正であり、偽りがないことを私たちは告白いたします。どうかあなたの御旨がなりますように。そして主よ、本当にこのダビデ罪を犯した結果このような買い取りをしましたが、私たちも主よ、本当に罪のもろもろの買い取り、それはしなくてはならない時もあります。ただ一番いいことは、もともと罪をそのようにして犯すことをしないで、本当にあなたの御旨にかなった生き方から右にも左にもそれることなく、災いに遭うこともなく、あなたの御旨にかなった生き方をすること、主よ、それこそが私たちにとって最も良いことです。どうか私たちをあなたの道に歩ませてください。あらゆる誘惑から守り、あらゆる悪から救い出してください。どうかあなたが私たちに会って、本当にこの イエス・キリストによる贖い、贖われたというこの感謝を持って歩ませてくださるように、今日いただきましたこれらの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン、
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる御名を褒めたたえ感謝いたします。この二人で王の人生を通して私たちに様々な教訓を与えてくださいましたことを感謝いたします。罪を犯し、そしてその報酬を刈り取らなければならなかったダビデ。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられ、誘惑され、欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生む。罪から来る報酬は死であると、このロマ書に書かれてある通りに、彼は死という報酬、自分は死なないけれども子供の死という報酬を刈り取らなければならなくなりました。しかしその報酬を刈り取ったダビデに新しい生き方、責任を取る生き方を与えてくださいましたことを感謝いたします。神の御心を知る、自分を下ろし、肉の欲望を抑え、御霊にあって私たちも生きていくのであれば、私たちは主の御心を知り、主がなすべきことが何であるのか、自分の杯を下ろして主の杯を飲み干されたイエス様のように、私たちも主の十字架の道歩むことができます幸いを感謝いたします。ただそれには私たちの信仰が必要です。神の御心を知って、その主の御心の道を行う、主の最善に従っていく、それには私たちの信仰が必要です。どうか私たちがこの主が示す小道を信仰を持って知ることができ、悟り認識し、主が示す知恵と私たちが一筋の光を持って見つめて歩くことができますように、信仰の創始者であり完成者であるイエス様を私たちが目から離さず、しっかりとイエス様の示す地を道を歩くことができる私たちでありますように、助け導いてください。主よ、あなたはナタンというこのバテシバから生まれた三男、このナタンにイエス様の系図を導いてくださいましたことを感謝いたします。そしてそれを解き明かしてくださいましたことを感謝いたします。マタイの系図が有名であり、ソロモンから出たこのイエス・キリストの系図と示されていますが、このルカの福音書の3章に秘められたこのナタンからのイエス・キリストの系図、マリアの系図を通して私たちは慰めを得られます。イエス様は罪を一つも犯されてない、このソロモンの系図よりも清められた系図の中からイエス様が生まれ、そして私たちに対して罪をあがなってくださった清い子羊として、あがない主として私たちを導いてくださった、このようなあがない主が私たちがこの今日今朝の御言葉から汲み取ることができましたことを感謝いたします。今日も私たちは主のなされる責任と私たちがなすべき責任をしっかりと見分け、私たちがなすべき責任を怠けることなくしっかりと身に受け、手足になすことができますように、聖霊なる神様、助け導いてください。今日も新しい一日が始まります。働きに出る者、学校に行く者、また家庭を守る者、それぞれに対して私たちが責任をなす一日となることができますように、今日導いてくださいました御言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。